しばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内具は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内具は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして不詳不詳に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと弟子の僧はほっと一息ついたような顔をしてもう一度これを茹でればようござると言った。内具はやはり八の字を寄せたまま不服らしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていた。さて二度目に茹でた鼻を出してみるとなるほどいつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。内具はその短くなった鼻を撫でながら弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻はあの顎の下まで下がっていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して今はわずかに上唇の上で幾時なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内具は図経をする時にも食事をする時にも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみたが鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て明くる日早く目が覚めると内具はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内具はそこで幾年にもなく法華経書者の功を積んだ時のようなのびのびした気分になった。ところが二三日経つうちに内具は意外な事実を発見した。それは折から用事があって池坊の寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくろくせずにじろじろ内具の鼻ばかり眺めていたことである。それのみならずかつて内具の鼻を粥の中へ落としたことのある中道寺などは行動の外で内具と行き違った時に初めは下を向いておかしさをこらえていたがとうとうこらえかねたと見えて一度にふっと吹き出してしまった。よう言いつかった下法師たちが面と向かっている間だけは慎んで聞いていても内具が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない。内具ははじめこれを自分の顔変わりがしたせいだと解釈した。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ笑うにしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。 がそこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は図しかけた経文をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり、傍らにかけた不言の画像を眺めながら、花の長かった四五日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の、栄えたる昔を忍ぶがごとく、塞ぎ込んでしまうのである。内具には遺憾ながらこの問いに答えを与える銘が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池坊の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は宝剣丼の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い、痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ、鼻を打たれまいと囃しながら、追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内具は生地に花の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に身支度をしたで病が起こったのかもしれぬ。内具は仏前に光下を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内の胃腸や土地が一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている。全地内具は人身を上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちが どこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内具は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。